ルール37、前任者との引き継ぎに注力せよ。ルール28において、就任時がチャンスと述べましたが、同時に就任時はピンチでもあります。ピンチとチャンスはいつだって一体なんですね。何のピンチかといえば、新しく就任して、かのことをまだ何にも分かっていないのに、上司も部下もお客様も取引先も、周囲はあなたを新参者扱いなどせず、以前から当たり前に課長のポストにいたかのように接し、管理職の一人として、職務相応の業務水準を要求してくるからです。そんな時、引き継ぎは闇夜の灯台のごとし、あなたの最初の大事な道しるべになります。社長、トップクラスでもない限り、引き継ぎ行為自体は人事上決められた制度にはなっていないかもしれませんし、あなたが就任した時に前任者は入れ替わりで別の土地へ移動してしまって顔合わせもできない状態かもわかりません。それでも可能な限り引き継ぎは行ってもらった方が良いんです。仮にそれがペラペラの薄い引き継ぎ書であっても、全く何にも持たないよりは作成してあるに越したことはありません。この場合、あなたが着任前でまだ前の営業所にいるときに、新しく上司となる方に依頼しておいて、上司からの指示で前任の課長に引き継ぎ書を作成しておいてもらうといいでしょう。さらに、作成したその引き継ぎ書の内容を、前課長と上司である部長、部次長等で読み合わせながら内容をチェックしてもらえればなおベストです。こうした作業は、一定以上の規模の会社や、組織のしっかりした企業では、当然のように行っていることではありますが、もしあなたの会社にこのような風土や習慣がなければ、ぜひ働きかけてみてください。上司にとっても引き継ぎ書があった方が絶対にありがたいはずですし、そこまで熱心な姿勢を見せるあなたに対して、大きな期待や信頼をかけることは間違いありません。ここまですれば、あなたが部下であった時から、課長の仕事を長年見聞きているはずですし、会社には職能や職務ごとの要件表や、マニュアルもあるでしょうから、就任してすぐに間違いのない課長の仕事を遂行することができるでしょう。あなたは最初からほとんど配慮されることなく、課のミッションの遂行者、組織のミニ経営者であることが求められます。管理職は今までの昇格とはわけが違うんです。心して業務を遂行するためにも、必ず中身のある引き継ぎを行うようにしてください。